もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
75歳です。
75歳。
はい。
はい。結婚してます？
離婚しました。
あ、そうですか。何年前ですか？
はい、40年ぐらい経ちます。
あ、そうですか。今、一人で暮らしてるんですね。
はい、一人というより老人ホームで暮らしてます。
あ、老人ホームでね。
はい
はい、わかりました。はい、でどんな相談でしょうか。
嫁がですね、もう自分の家に入れないで施設で暮らしてくださいっていうことで、病院に入って手術してからずっと家に帰らないで施設を2箇所移ったんですね。老人ホームに今のとこまで着くまで。
手術したっていうのは
頸椎症、首です。
ああ、そうですか。
はい、
でホームを変わってるんですね。
はい
はい、わかりました。
はい、
で前のホームは何か不満があったんですか。
はい、違います。そこは3ヶ月ぐらいで一人で物ができるようになったら出てくださいっていうホームだったんです。
ああ、そうですか。はい、わかりました。はいはい、今離婚して40年って言いますけど、はい、結婚してる時の子供はいるんですね。
はい。で、その私が引き取ってもらって一緒に暮らしてた長男って私が産んだ子供じゃないんですね。8ヶ月から育ててきた子なんですね。
はい。
その子が死んでしまったんですね。
はい。
12ヶ月ぐらい経ちますけど。
はい。
それでもう嫁が私を家に入れませんってことなんですけど、それはそれで仕方がないんですけど。
はい。
だんだん私も悔しくなって、長男の生命保険か退職だ、何のお金か知らないんですけど、
うん、
そのお金って私は一銭ももらえないのかなっていう気持ちに私がなってきたんですね。うん、
はい。
だから、
あなたがその40年前に離婚した男性というのは、
はい、
あなたがこの人と結婚する前に結婚していたわけですよね。
はい、そうです。
そこに長男の子供がいたと。
はい、そうです。
で今あなたは、
はい、
そうするとその長男が亡くなって、
はい、
あなたがもらう遺産相続の分があるはずだと思ってるわけですね。
思ってはいないんですけど、なんか悔しくなってなんかないのかなっていう、そんな感じです。はい
はい、わかりました。今日は回答者の先生として弁護士の野島理恵先生がいらしているので、はい、伺ってみてください。
はい、
もしもし。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今お話に出ているご長男というのが、
はい、
あなたと別れた旦那さんとの間の一人の子供ってことでいいんですか。
はい、あ、私の産んだ子供は二人います。
う
ん、
あ、なるほどね。はいはいはい。あなたが産んだ、あなたの実のお子さんが二人いて、その他に、別れた旦那さんの、前妻さんと旦那さんとの間にできたお子さんを、8ヶ月の時から引き取って、自分の子としてお育てになったってことなんですね。
はい、そうです。
で、この息子さんとあなたは養子縁組はしておられる？
それがしてないんです。
してない。
ただ、裁判所に行って、長男が17歳の時なんですけど、離婚したのが、裁判所に行って調停で長男も育ててくださいって裁判所に言われたんですね。その時にそれだけです。あと何もない。苗字も変わってないです。この長男だけ俺は今のままの苗字でいいということで、苗字も私とは違います。
なるほど。亡くなられたご長男には奥様がいて、ご長男と奥様との間にはお子さんは、
はい、います。
いる。
二人います。
そうするとね、法律上は残念だけれども、はい、あなたの取り分はないですね。
はい、はい、そうですか。やっぱり、うん、
残念だけどね。
はい、
でも、
はいはい、
苦労されましたよね、あなたもね。そんな血のつながらないお子さんを小さい時からよく頑張って育てられましたよね。
はい、うん、だからなんかだんだん悔しくなってきたんですね。
まあね、
うん、私は見れませんとかいろんなこと書いて、あとは年金で足りなくなったら生活保護を受けてくださいとかって、うん、すごくこう、な んでしょう、そういうのを並べて文字にして書いてよこしたもんですからね。
なるほどね。
うん、悔しくなったもんですからね。せめてお金がないかしらと思ったりしたんです、
うん、息子さんが亡くなる前は息子さんのご家族とあなたとで一緒に住んでおられたの？
はい、そうです。
じゃあお孫さんたち20年も、はい、お孫さんも一緒にね。
はい、はい、
まあそしたらなんかちょっと肩身の品ぐらいは欲しいなっていうお気持ちにはなりますよね。
はい、なります。
はい、お孫さんにも会えてないんです
今は。はい、あの何か頼んでこう必要なものを頼んで持ってきてくれたりするんですけど、もう会わないで帰っていきますんで、
物を別に置いてね。
はい、だから、あ、全然会ったことないです。
息子さんも結構親孝行というかね、ご結婚されてもお母さんと一緒に住んでらっしゃったんですね。はい、そうしたらね。
はい、息子には何のあれもなく普通に暮らしてました。
なるほどね。まあお若くして亡くなったから、それはお母さんもショックでしたよね。
はい。それならそれで諦めるんですけど、ただ何にもないのかなと思ったものですから。
でもまあ何にもないけど、ほらね、息子さんとのね、その小さい時から育ててらしたいろんな思い出とかはね、
はい、
あの大事にされて、
はい、
ね、まあお嫁さんがちょっとうーんと思われるかもしれないけれども、でもね、それはそれで大事なご長男だったと思うのでね、思い出大事にされて、ご長男のね、やっぱりご冥福をお祈りするっていうことになりますよね。そうするとね、
あの仏壇に手を合わせたいし、
そうですね、
ずっと仏壇の掃除をしながら生きてきたもんですからね。だから、仏壇もどうなってんのかな、綺麗になってんのかなとか思ったりして、います。
なるほどね。まあ残念ですけれどもね。でも、ね、ずっとほら、あなたが育ててこられたことは息子さんも一番分かってらっしゃるし、感謝してらっしゃると思うから、せっかくね、そういういい思い出もあるでしょうからね、それを、なんだろうなっていう、その奥さんへの思いで、ちょっとね、濁らせてしまうのはもったいないかなとは思いますよ。
じゃあ、それとですね、私が席の、その、今、住所そこにあるんですけど、その後片付けはもうしなきゃいけないものですか、本人っていうか、その嫁がしちゃいけないものなんでしょうか、法律上っていうか、なんていうか、
後片付けってどういうことですか。
もし私が万が一のことがあったら、私の荷物まだいっぱいあるんですよね。
家には
私の住所があるんです。それを住所持ってったら片付けてくださいって、あの息子と娘、
残った私のもの、あなたの実のお子さんたちがまた別のところにいらっしゃるわけですね、
はいはい、
お二人ね、
はいはい、
で、そのお二人にご長男のお嫁さんが荷物を片付けてくれって言ってるっていうことですか。
はい、そうです。私が席を、そっから住所を抜いたら、あの息子と娘に片付けてくれってことなんですね。私のその部屋を、
もしも何かあったらね、あなたさんにね、
はいはい、はい、はい、はい、
それはそうなるでしょうね。
その嫁はしちゃいけないものなんでしょうか。
基本そうですね、あなた様の相続人はあなたの実のお子さんお二人ってことになるから。
そうですか。はい、わかりました。少し違う、はっきりしました。
あ、それは良かったです。
はい、
じゃあ、ちょっと今ね、また加藤先生に変わりますから、ちょっと待ちくださいね。
はい、はい、
あなた今75歳って言いましたっけ。
はい、
まあ、あなたが自分の人生考えてみてね、
はい、
いろいろ不満のことも多いと思うんですけれども、
はい、
なんか人間ってやっぱり高齢になるということは、
はい、
もう今までの人生をすっかり背負ってることなんですよね、
はい、
ですからなんで私の人生こんなにいろいろ次から次へと問題があるんだろうと思うかもしれませんけれども、
はい、おっしゃる通りです。
でもあれですよね、何にもなくて、いろんな物事ってのは起きるわけではなくて、神様が一つ一つこういうことがあるんだよ、こういうことがあるんだよと言って、一つ一つの苦しみにはそれが意味があるんだろうと思うんですよ。だから あの時のあの問題っていうのは何が神様は私に教えてくれたんだ
と。はい。そこまで悟れるでしょうか。
うん。だから神様はあなたに悟りなさいと教えてくれるかもしれないんですよ。あなたが悟ってみればね、
はい、
周りの人は大した苦労もないのになんであんな苦しんでんだと。私の人生はこんなにいろんなことがあったけど、
うん、
シーベリーという人がね、
はい、
不幸を受け入れると、
はい、
そうするとあなたのすることが見えてくるって言うんですよ。だからものすごいいろんなことがあったけど、
はい、
その不幸を受け入れて、
はいはい、
それを不幸を受け入れると、うんうん、自分のすることが見えてくるって言うんです。
なんか難しいというか、
うん、もう難しいですよ。でもね、
うん、
苦しみが大きければ大きいほどね、
うん、
それを乗り越えたことの喜びはまた大きいんですよ。
なんか私にできるでしょうか、そういう悟りが。それほど人間がもう75になって、
うん、
そのくらい悟れるくらいの、なんて言うんでしょうか、性格というのか、
うん、
そういうのがあるんでしょうかね。私
あるんですよ。あるから神様は、
うん、
あなたに手術から始まって最初のホームから次のホームから、うん、長男が死んだことから、最初のお嫁さんから、あなたから見れば一つ一つがもっともっといい人生であったと思うかもしれないけれども、やっぱり不幸を受け入れてすることが見える。あ、私の人生はこういうふうに考えなさいと神様が教えてくれてんだなと。
ああ、そっか、わかりました。でもどういうところでそういうふうな悟りが出てくるんでしょうね。
それはね、何の意味もなくて、次から次へと苦しみを与えることはないでしょ
う。
あなたも次から次へといろんなことが苦しみがあるんだから、しっかりと自分の不幸を受け入れれば、自分の人生があなたの色に染まって、ああ、生まれてきてよかったと思える日が来ますよ。
そうですか。
うん。
そこまで考えられるかしら、これから先私が。
大丈夫です。
大丈夫でしょうか。
うん、だってあなた今、僕と話しててすごい反感を示さないもん。僕はこんなこと言えばね、あんたは人生の苦しみ知らないからそんなこと言ってんだと。私の人生知ったら、そんな、気楽なことなんか言ってられないよと、私に反感を持つはずなんです。だけどあなた今反感持ってないもん、僕に。
ただ自分にはそういう悟るってことが今まであったかなと思って、そういう性格じゃないんじゃないかなと思ったりして、うん、今お話聞いてたんです。
うん、だからもう75歳でこれから先が悟って、はい、
うん、
ああ、こんなに私の人生は素晴らしかったんだと、最後に思えますよ。
はい、わかりました。
最後に地獄を見るよりも、最後に悟った方がいいでしょう。
はい。わかりました。ごめんなさい、涙が出てきて。
はい、どうも失礼します。
すみません、ありがとうございました。
苦しみのないことは幸せではありません。幸せには意味を感じることです。